こんにちは、マドリディスタの吉藤です。
八塁アトレティックファンの平木です。
このポッドキャストはラリーガを愛する我々2人がスペインサッカーの試合やニュースについて語っていく音声サッカー番組です。ということで平木さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
はい、ということで今日は100回目の放送になります。
いやー、めでたい。
100ですね。
はい、
いったね。100、あと何回、あと何回って毎回言ってたけど、
はい、
100来たね。まあ2年ぐらいやってるんですけど、あの、そうですね、もうすぐ2年経つんですけどね。
うん、4月にですかね、うん、
4月の確か19日2022年からやってますんでね。
よく覚えてますね。すごいな。
なんかいろいろありましたね、本当に。
はい、まあ、そうっすね。なんか途中方向転換とかもありながら
ね、いろいろ、うん、
はい、なんとか続けれてますよね。
ねえ、ワールドカップもあって、
はい、
ね、リーグ戦、ラリーガで行こうって今シーズンからやってますけど、
はい、
はい、ということで、まあ何も変わらず、細々とやっていきますんで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで100回目、別にそのなんかセレブレーションというかそんなもないんですけど、
はい、
今週はですね、FIFA の A マッチウィークということでリーグ戦はありません。
はい、はい、そうですね。
なんで代表戦の、話を、まあ、できたらしたいんですけど、まあ、代表戦というかね、
はい、
まあ、あんまりそのめっちゃ見てるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
この夏にユーロありますね。
そうですね、そこも楽しみですよね。
ユーロ2024、
はい、
なんか早いっすね。3年しか経ってないからさ。
あー、そうか、コロナで1年延びましたもんね、前回は、ね、
あれが2年半前ですからね、言うたら、イングランド対イタリアの決勝。
あ、でも結構なんか時が過ぎたよ。まあ間にワールドカップとかあったからかな、うん、すごいなんか時間経ったような感じしますよね。
まあ、あの直後にね、オリンピックとかもあったし、
うん、
まあいろいろやることなんかいっぱいイベントはあったんですけど、
はい、
ね、まだ2年半しか経ってないっていうことで、まあ、もう次のユーロですかと、いうことなんですけど、
はい、
ドイツで開催されるユーロ2024に向けて、
はい、
まあ、最終選考というか、まあ、選考っていうのはあれね、予選はほぼほぼ終わりかけてますけど、
はい、
プレーオフだけが今残っている、
うん、
で、まあ、この回が公開される頃には終わってますんで、
そうですね、
直前に撮ってます、
はい、
その決勝からプレーオフの2回戦目なんていうか、パス A、パス B、C の、はい、まあ、決勝か、決勝が、まあ、今日の夜ありますね。出揃っているという状態なんですけど、
はい、
代表戦、まあ、代表チームの、まあ、仕上がりとかはよく知らないんですが、なんか2024年のユーロ、ここ見たら面白いんじゃないかみたいな話を今日は、ぬるっとして終わります。
はい、はい、そうですね、
100回目なのに、
うんね、まあでも僕もちょっとやっぱり代表あんまり追いかけられてないんですよね。
うん、
特にスペイン代表あんまり見れてないので、ちょっとダゾーンも解約しちゃったのもありますし、
うん、いやね、ダゾーン高いっすね。
いや、そうっすよね。ちょっとなんで再契約もなんかちょっと考えちゃうというところで
いやー、ちょっとね、
あるんですけど、
僕は今回ちょっと今まで解約してたんですけど、
はい、
ここの3月シリーズ見れないなと思って、もうちょっと契約しちゃいましたね、単月で。
お、
単月4200円なんですよ。高いっすね。はい、
ああ、いや、偉いっすね。
ね、ということで、まずね、我々ラリーガをしてますんで、
はい、
スペイン代表の話をしたいと思います。
はい、お願いします。はい、
一応ね、ユーロで輝くラリーガ勢みたいなタイトルですんで、今日、今僕が決めました。ユーロで輝くラリーガ勢みたいなタイトルでやりますんで、はい、まあ、ラリーガの選手を中心に、ユーロで楽しみな選手たちをちょっと話していこうかなと思います。
はい、
はい、じゃあまずスペイン代表なんですが、ルイス・デラ・フエンテ体制ですね、今。
そうですね、うん、
監督、
うん、
ね、去年の3月に初陣を飾りまして、まあ、そこから1年近く経ったんですけど、
はい、
うん、メンバー選考の、まあ、傾向がだんだん出てきていて、ですね、まずゴールキーパーからいきますかね。ちょっと順番にいきますと、
はい、
はい、レギュラーはウナイ・シモンであろうと、
うん、
アトレティックですね。
まあこれは文句なしですよね。
そうですね、
うん、ずっとワールドカップとかからもうずっと選ばれてますしね。
うん、そうですね、もう前回のユーロもウナイ・シモンだったしね。
ああ、そっか、うん、そこからですね。
あの時どうなることかと思いましたが、
なんかありましたっけ、あの頃。
なんかバックパスを普通にミスって、
はい、
ゴールに失点したんですよ、確か。
あーでしたっけ、うん、
で、はいはい、同じ試合でなんかパラドン連発してなんか、え、何この人みたいになった
の。あ、まあそこはいつも通りっすね、
メンタルがねすごいですから、ウナイシモンは。
あ、
ちょっとのミスでは怠れません、
まあ、確かにな、うん、まあ、図太い体してますし ね、
はい、ね、そうですね。で、まあ、他の選択肢というと、
はい、
最近招集されるようになったのはレミーロですね、はいはい、リアルソシエダ、それから、
ね、
このコロンビア戦でデビューしたダビド・ラヤっていう選手、アーセナルですね、はいはい、うん、この辺りですかね。あ、一応ね、うん、マドリーに今いるケパ・アリサバラガとか、あとは最近呼ばれてないのかな、最初だけ呼ばれてたロベルト・サンチェス、ブライト、はいはいはい、この辺りも、まあ、一応候補には入ってますが、まあ、この辺から3人選ばれるんではないだろうかと。
なるほど、
ということですね、
はいはい
はい、まあまあゴールキーパーはこんな感じですかね。ディフェンダーいきましょう、
はい、
ディフェンダーなんですが、
うん、
この3月に招集されたのは、まずサイドバック、右がカルバハルとヘス・スナバス、ベテランと超ベテランですね、
はい、うんうん、
とあとペドロ・ポロかトッテナム、
はいはい、
ね、ですね。で、左のサイドバックが一応これガヤとグリマルドっていうレバークーゼンの左サイドバック呼ばれてたんですけど、
はい、
でガヤが怪我で離脱してククレジャが入ってますかね、
おー、
はい、チェルシーかな、
はい、
でセンターバックが 1,2,3,4 人か、センターバック4人で、サウジアラビアで頑張ってるラポルト、はい、それから、レアルソシエダのルノルマン、
うん、
で初招集2名、ビビアンと、バルセロナのクバラシー、
うん、なるほど、
ね、いや、まあまあちょっとサイドバックからいきますと、
はい、
ね、まずペドロポロ久しぶりだったんですけど、
はいはい、
このね右サイドバックやっぱりヘス・スナバスが結局復活してきてるっていうのが面白いところですね。
まあそうです ね、まあ確かにな、彼ぐらいしかなんか思い浮かばないっていうのもありますよね、うん、他っていうと。
やっぱりそのラリーガのベストイレブンを決めようみたいな回でもちょっと話したと思うんですけど、
はい、
その若い右サイドバックってあんまりもうちょっといないっすよね、スペイン人で。
確かに、なんかイブシギンじゃないですけど、うん、カルバハルみたいな、なんかこうちょっと年いってるような人が魅力的に映るとおっしゃってましたよね。
そうですね。で、まあ、ヘス・ナバスみたいなもう超レジェンド級、
うん、
うん、まあ、カルバハルはねちょっと質が高すぎるんでちょっとね、まあ、波の選手じゃ超えられない壁だとは思うんですけど、
うん、
ここに来てまた良くなってますからね、
はい
はい。で、まあ、ペドロ・ポロ久しぶりに来たんで、まあ、ちょっと若い力、まあ、そんなにめっちゃ若くはないだろうけど突き上げで頑張ってほしいですね。
そうですね、う
ん、はい。左のサイドバックはガヤとグリマルド、それから、まあ、ガヤが抜けて、まあ、ガヤはよく抜けますね、毎回離脱してんじゃねえかって思っちゃうけど、は
い、いやちょっとそこ心配ですね。
でククレジャ、
はい、
一応ね11月のシリーズもグリマルドとガヤだったのかな。
ああ、そうだったんですね。
でその前はフラン・ガルシアとかがいたのか。
ああ、なるほど。
あ、そうか、バルデが今怪我してるからいないんだ。
ああ、それもありますね、確かに。フラン・ガルシアも最近あんまり試合出れてないですしね。
そうですね、ちょっと所属のマドリーであんまりなんで、
うん、
でまあ、ネーションズリーグの決勝のを戦った6月の時はジョルディ・アルバがもう引退するって最後出てたんですけど、
はい、
うん、まあ、それ以外はそうだな、まあ、ガヤが基本的にはレギュラーって感じなのかな。
確かにちょっとパッと思い浮かばないですけど、うん、そうなっちゃうんですね、
まあ、ガヤククレジャがそれでいうとやっぱ久しぶりというか、まあ、初めてじゃないよ、なんかあんまり見ないですけどね、ククレジャが呼ばれて。
あ、確かに、デラフエンテになってからは初なんすかね。
なんすかね、
うん、
はい。グリマルド、コロンビア戦出てましたけどね、まあ結構良かったっすよ。
うん、なんかフリーキックまで蹴れるんですね、彼
ね。あんまり知らんかったっすけど、
うん、
まあ多分ね、ガヤと同じ仕事ができる人っていう扱いでいいと思うんですよ。
はいはい、はい、う
ん、なんか去年ね、ベンフィカにいたんで、まあちょっと見てたんですけど、今年レバークゼでなんかあ、そういえばなんかすごい点取ってますね、グリマルド。
うん、そうですね、
面白いですね、うん、で、だから、まあ、めちゃくちゃ攻め上がってっていう感じではないんですけど、
はい、
まあ、ピボーテの横でサポートしたりとか、あと視野広くてすごいロングパス散らせたりとか、パスの出口になってくれたりとか、まあ、ちょっと気が利くサイドバックっていう感じですよね。
うん、そうですね。ちょっとこの後注目選手で挙げようと思ってたんですよ、グリマルド。
ああ、そうなんですか。
そうですね、今季やっぱりあのブンデスリーガで9得点で11アシストしてるんですよね。
すごいっすね。
このでかつフリーキックもなんか際どいあのコースに蹴れるというところで、いやちょっとこれはあの期待、あのなんだろう、得点力にめちゃくちゃ期待っていうところもあるなって思いましたね、
うん、すごいね。レバークーゼンってどんな仕事してんだろうね。なんかウィングバックって言ってたけどあんま見たことないんだよ。
いやもう本当なんかちょっとプレー集見たんですけど、もうゴール前で仕事してるシーンばっかりなんですよね。
あ、そうな
んや。まあ、結構押し込んでるシーンが多いんですかね。今季勝ちも多いですし、っていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとやっぱ右があのカルバハルが固定になるかなと思うので、やっぱ左であの攻撃の面でグリマルドがいてくれると、なんかちょっとそこアンバランスで面白いかなっていうふうには思いますね、
うん、そうですね。なんかねこのコロンビア戦って正直あんまりいいとこなかったんですけど、はい、まあ、唯一ぐらいグリマルドが結構いいじゃんっていう思えた選手だったんで。
ああそうだったんですね、
う
ん、
そうだからね、あのまあガヤレギュラーだろうけどちょっと怪我がちだから、もしかしたらね、はい、グリマルドがあのファーストチョイスっていうのはあるかもしれない。
ああ、うん、確かにそうですね、
うん、期待ですねこれは。
期待ですね。
はい、それからセンターバック、
はい、
センターバックは基本的にはラポルト、ルノルマの2枚が、まあ、レギュラーではあんのかな、
うん、
パウトーレスが呼ばれてないな、これどうしたの、怪我でもしてんの。
あーなるほど、確かにそうですね、
わかんないですけどね、まあ、ダビド・ガルシアとパウトーレス、それからあとナチョっていうのがお決まりのパターンだったんですけど今まで、
はい、
うん、で今回は初招集のクバルシとビビアンということでした、
うん、
まあ、クバルシはねコロンビア戦は最後の方だけデビューしたし、
はいはい、
ビビアンは一応スタメンで出てましたけど、まあ、なかなかちょっと苦しいし、うん、コロンビアのね相手がちょっとカウンターするとかったんで、
はいはいはい、
苦労する場面がありましたかね。
うん、なるほど、
はい、まあね、ラポルトちょっとあんまりそのコンディションというか、やっぱサウジアラビアでなんか、まあ、変な話ぬるぬるやってんだろうからぬくぬくやってんだろうから
はい、はい、
まあ、あんまりかなって思ったんですけど、やっぱりこのメンツだったらちょっとラポルトの経験がないと無理だと、
まあ、やっぱ経験の面ではありますね。シティにもいましたし、
そうっすね、
うん、まだやっぱ衰えはしてないって感じですかね、
うん、でもあとビビアンとかあと前出てたダビド・ガルシア、はい、彼らはラロハに来るとなんかボール持たなきゃいけないじゃないですか。
あーなるほど、はい、
見られないんですよね。ビビアンがなんかゆったりボール持ってたんですけどコロンビア戦見たことなくて誰だ、
確かにな、だいたい跳ね返してるシーンか、こうなんだろう、後ろへのスルーパスに走ってるシーンとかしか見ないですけどね、うん、
それでやっぱクバルシはねすごい落ち着いたもんでして堂々。
あーなるほど、うん、
やっぱりラロハのセンターバックはそのまず守備する回数が圧倒的に少ないわけですよ。もう、
はいはいはい、
ボール保持するチームなんで、
うん、
もう守る回数っていうのはめちゃくちゃ少ないんですけど、守るタイミングは常にもう大ピンチ、もう超ピンチしか来ないわけ、はいはい、センターバックは、うん、1対1とかもう裏抜けされて1対1とか、
うん、でまあ、そんなイメージありますよね。
コロンビア戦でも多分2回ぐらいそれあったけど、
はい、
そこで負けてると思うんですよルイス・ディアスに。
あ
だからまあ、まずその1対1の能力、単純な能力プラス足元のスキルプラス集中力とか、まあ冷静な対応っていうのが必要になってくるんで、
はい、
やっぱ見た目より難しそうだなとは思いましたね、ラロハのセンターバックは。
まあ確かにななんかその1回ミスったらあの先般扱いされますし ね、なかなか難しいというか、あの集中力が求められますよね、
うん、だからまあちょっとビビアンはかわいそうだったかなとは思いますが、ね、まあ、戦い方次第ではすごくいいセンターバックなんですけど、
はい、
うん、ちょっとスペイン代表とは、マッチしないのかもしれないですね。
なるほど、
うん、はい、まあ、ディフェンダーはそんな感じですかね。
そうですね、はい、
はい、でミッドフィルダー、4-3-3 なんで一応ピボーテの話をしますと、ピボーテはもう絶対的なレギュラーでロドリ、
はいはい、
で控えにスビメンディがいるぐらいですね、はい、まあ、うん、4-2-3-1 だったりもするんでドブレピボーテの片方だったりしますけど、まあ、基本的にはロドリかスビメンディのどっちかが出てるで、まあ、ロドリですね、もうレギュラーは、はい、
うん、
彼一人だけです。 スペイン代表で、
はい、まあ、ここはもう、もうここは確かにな、なんか23人の中で一番決まってそうなところですよね。
そうですね。で多分ね、1年前の3月の段階ではロドリがワールドクラスって呼べるぐらいで大丈夫かっていう感じだったと思うんですよ。そのスペイン代表トータルで見て、はい、一番ワールドクラスがロドリですかみたいな、
うん、
大丈夫かっていう、まあ、その構図自体は変わってないんですけど、
はい、
なんかこの1年というか、まあ、この2年ぐらいでロドリはもう駆け上がっていきましたよね。もう真の多分世界一のリボーティになってるから現段階で、
まあ、やっぱちょっとシティでの三冠がでかすぎますよね。
でかいですね。去年はやっぱやってくれましたわ。
あのなんか今年なんかロドリがいない試合勝率が悪いみたいなデータあるんですよね。確かシティは。
うんうんうん、
あ、そっか、ロドリが出た試合は負けないみたいなやつですよね。確か。
おお、そうなん。もう中心ですね、完全に。
もう中心ですよね、う
ん。間違いなく世界一なんで、まあ、ここはすごい安心してられますよね、ロドリがいる限りは。
まあそうですね、ここは。
まあ、逆にそのスビメンディとかも別にめちゃくちゃいい選手なんですけど、
はい、
チャンスがないです。
まあロドリですしね、はい、ちょっと厳しいですね。
11月もアレシガルシア呼ばれたんですけど、多分ね、
はい、
もう誰が来たってロドリには勝てませんので。
なあ、
厳しいですね。
いや、ちょっとアレシも見たいですけどね。
見たいですね。今回多分バスク代表行ってましたよ、ね、うん、まあちょっとあれ結局見れなかったんですけど、バスク代表、
ね、ああそうだったんですね、
うん、
ダゾーンの方ですか。
ダゾーンでもなかった。
ね、
見たかったんですよ。
いや、そっか。
で、インテリオール2枚なんですけど、この人選が、まずはメリーノ、
うん、はい、
ラリアルですね、
うん、
メリーノとファビアン・ルイス、パリ・サンジェルマンです、うん、はい。で、もう1枚というか、今のがおそらく同じ役割をする人たちですね。ちょっと守備寄りの人、はい、
うん、
で、もう1枠がアレックス・バエナとオイアン・サンセ、
うん、
三世と、まあ、三世ですね、
はい
はい。まあ、この2人が、まあ、インテリオールなんですけど、ちょっと攻撃寄りというか、
はいはい、うん、
火力が欲しい時に使う人たちって感じですね。
うん、そうですね。
過去呼ばれたのだと、あ、そうか、ここはね、もうデラフエンテ体制ずっとなんですけど、ガビを中心に作ってたんですよ。
あー、なるほど。
でもガビ大怪我してしまったんで、もうね、作り直し、完全にガビを中心に多分組み立てていたから、多分ペドリよりガビなんですよ。
あ、そうなんですね。
多分、
うん、
まあ、ペドリはほとんどいないのか。
まあ、なんかペドリ確かにな、怪我がちですしね、今シーズンもやっぱり、
うん、やっぱロドリとガビとメリーノみたいな構成だったんで、
はい、
よく見たのは、あとファビアン・ルイスとかが、まあ、メリーノとファビアン・ルイスは両方そのなんすか、守備ちゃんとできて高さがあって強さもあって、で、まあ、ボックス内侵入してその背が高いからターゲットにもなれますみたいな人たちなんで、まあ、ちょっとね、はい、そのなんですか、ある程度守備力欲しいなっていう人選だと思うんですよ、ここ、
はいはい、
うん、この辺ちょっとデラフエンテさんの特色なのかなっていうふうに思ってるんですね。ガビもそうじゃないですか、あの、
うん、
アグレッシブな守備っていうのが特徴の選手なんで、
はい、
うん、まあ、この3枚の構成を見る限り結構守備重視されてるのかなと。
うん、まあ確かにな、まあ、うん、ずっと押し込めるスペインでもないですしね、もう今の人選も見てもなんかそう思うんですけど、やっぱそういうなんかあの守備の面も考えての人選になってくるんですかね、やっぱ必要なんですかね、
う
ん、
そうですね。で、まあ、そのさっき言った火力が欲しいときにアレックス・バイナーであったり、オイアン・サンセをトップ下に変えて後半から入れたりとか、まあ、そういうことも考えられるじゃないですか。
うん、うん、そうですね、うん、
だからまあ多分ファーストチョイスではないんですよ、バエナもサンセも、
はい、
うん、サンセはでもいいですよね、多分秋に初めて呼ばれて10月かな、
うんうん、ああ、そうか、ブライアン・サラゴサと同じタイミングでしたかね。
あ、そうだっけ、
あのタイミングで確か初招集で選ばれてって感じでしたね。
懐かしい。
まあ、確かにサンセはすごい、スペイン の, あのミッドフィルダーっぽくないっすよね。
ね、なんかね、違います、ね、
いい意味で、いい意味で、なんかやっぱさっき言った通り、交代 の, あのオプションとしてすごい使えるなっていうのは思いますね。
うん、いいっすよね。アトレティック の, あのプレーぶりなんか見てても、やっぱり前線でなんか無理に相手剥がして持っていけるみたいな推進力とか、うん、なんか無理が効く感じはね、いいですよね。
そうっすよね、うん、
はい、 まあ、そんな感じ。他にいいのかな。あ、一応ロドリゴ・リケルメとか呼ばれてたりはすんのか。
あ、なるほど。
まあ、あとはペドリが帰ってくるかどうかみたいな感じですかね。
いやー、そうっすね。ロドリ、
ペドリ、
あ、ペドリか。あ、そっか、ペドリは帰ってこれる可能性あるんですかね。
いやー、もうね、いつ怪我してるか分かんないっすよ、ペドリは。
なんか、あの、気づいたらいなくなってましたもんね。ね、
うん、いや、それが結構ね、やっぱね、スペインのメディア上でも問題にたびたびなるんですよね。今回クバロシとかヤマルとかね、話題になってますけど、
はいはいはい、
若い選手を何回もこうやって酷使して、ペドリとかアンスファティみたいな例を作っていいのかって。で、まあ、ペドリの例があるんで、
はい、
今回レアルマドリーとかはもうオリンピックとユーロ両方出るのは禁止ですみたいな感じにしたんです
よ。おお、うん、なんかクラブの方針としてってことですか。
そうっすね。まあ、
まあ確かに、ちょっとバルセロナかわいそすぎますもんね、最近なんか、ね、
そうっすね。なんで今回も多分、まあ明日ブラジル戦で、ね、ブラジル戦直前なんで、これまだ終わってないんですけど、誰が出るか知りませんけど、
は
い、
うんうん、うん、
まあ、出すでしょ。ヤマルもクバラシもなんか出そうな感じするから、うん、クバラシはちょっと分かんないな。だけどヤマルは絶対出るからね。
うん、
だからまあ、そんな若い選手をね、酷使すんのはちょっといかがなもんですかという話題になってます。
なるほど、確かにな。ちょっとそこは、うん、なんかちょっとヤマルとか本当気をつけてほしいですね。
そうですね、はい。さあ最後フォワードなんですけど、
はい、
まずじゃあエストレモからいきましょうか。ウイングの選手は、はい、まあ、結構多いんですね、今回呼ばれたのは。
うん、
まず、レギュラーどころで言うとニコ・ウィリアムズ、それからラミン・ヤマル、はい、この辺はもう確定というか硬いでしょう。
はい、
まあ、ニコは、うん、後半から入れてもいいし、先発させてもいいし、
うんうん、
いい感じですよね。でヤマルはもう多分ね、なんか絶対的になってきてるから、
もう
入れない理由はあんま
なさそうなんすね。
そうそうそう、すごいよ。
なんかすごい違和感あるのは僕だけですかね。
なんかラミン・ヤマルはそのなんか個人個としてもすごいけど、
はい、
誰とセットで使ってもうまいことやってくれるっていうのがあるんで、
うん、
その後ろの選手が誰でやろうと割といい関係性を築いてくれるから、なんか代表には結構もってこいだと思うんですよね、そういうのって。
なあ、まあ確かにちょっとやっぱその場その場で集まった人でやりましょうみたいな、うん、あれじゃないですか、やっぱ代表ってやっぱそういう選手の方がいきそうっすよね、スペイン代表だと。
そうですね、うん、周りとうまく絡めるっていうのはかなり武器だと思います。
うん、
はい。であとはダニオルモか。ダニオルモがちょっと最近怪我で入ってなかったんですけど、ようやく最近戻ってきて、まあ多分明日出るんじゃないかと思われる、ブラジル戦ね。
楽しみっすね。
ダニオルモは、まあ、めちゃくちゃいいっすね。まあ、なんかなぜかライプツィヒからずっと動かないんですけど。
確かに
ね。ライプツィヒ
どっか行かないっすかね。
ね、行ってもいいかなって思うんですけどね。はい、ライプツィヒで、あれマドリードやってたのライプツィヒだよね。
あ、そうですそうです。
ね、あの時にいたんですけど、4-2-2-2 のサイドハーフみたいなポジションをやるんですけどね。
はいはいはい。
まさにダニオルモってあそこのポジションのイメージなんですよ。外でもない内でもないハーフスペースのなんかを支配する人みたいな、
うんうん、
そこでなんか相手のブロックを崩していくのがめちゃくちゃうまいっていう感じなんで、
はいはい、うん、
まあ、最近のスペイン代表だと攻撃陣で、まあちょっと欠かせないピースとされてますね。エンリケ体制からそうかも、これは。
あ、なるほど、うん、まあ、確かに結構、まあ、ワールドカップでも出てましたしね。
そうですね、アセンシオも彼には勝てなかったんですよ、だから。
ああ、うん、そうなんですね。
ダニオルモが一応、まあ、ちょっと怪我してたんでどうか分かんないですけど、
はい、
まあ、戻ってきていいニュースです、これは。
なるほど、
はい。それからオヤルサバル、ラレアル、
はい、
それからサラビアですね、
はいはい、
サラビア今ウルブスにいるのか、はい。まあ、ちょっとオヤルサバルとサラビアはコロンビア戦出てたんですけど、まあ、あんまりいいところがなくですね、うん、
なるほど。
まあちょっとあんまコメントがないです。ちょっと、今挙げたメンバーに比べるとだいぶ、はい、まあ、コロンビア戦はねセカンドチームみたいな感じで臨んでますから、まあ、無理もないと思うんですけど。
ああ、そうだったんですね。
まあ、ちょっと控えかなというか、まあ、フェラントーレスとかが入ってくるなら、今ちょっと入ってないからなんでなんか分かんないけど怪我してる、
はい、
うん、入ってくるならフェランの方が良かったりしそうだなと思ってます。
ああ、なるほど、うん、 やっぱオヤルサバルもちょっと今年あのラレアルではなんかポジションが定まらないというか、うん、難しいあの役回りしてるなって思ってるので、うん、ちょっとなんかラレアルでもそういうところはなんかなんだろう、やっぱちょっと固定されて使われてないっていうのが結構あるのかなって思いましたね。
うん、そうですね。なんかワンタッチゴールめちゃくちゃうまいんですけど、
はい、
そうですね。サラビアとオヤルサバルがコロンビア戦は両ウィングだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、サラビアちょっとよくわかんないんですけど、
はい、
オヤルサバル特にやっぱりこのスペインぐらい保持するチームだとウィングの人に独力で打開してほしいなとかっていうシーンもあるじゃないですか。
あ、
ね、前向いてアイソレーションしてっていう、はい、とか、まあ、ダリオルモみたいに内側に入っていろいろかき回してほしいとかいうのがあると思うんですけど、
はい、
なんかサラビアもオヤルサバルもなんかどっちもそんな感じじゃないんですよね。
あ、はいはい、
だからちょっとね、まあ、若干合わないのかなっていう感じをしましたね。
うんうん、
合わないって言っちゃうとね、もうそれまでなんですけど、うん、
まあ確かにどうしてもやっぱりニコとかヤマルとかの、
ね、
プレーを、うん、欲してしまいますよ ね、
ねウイングってそうですよね、
うん
うん、だからちょっと厳しそうでしたね。
なるほど、はい、
まあ、なんでこの辺はちょっと、まあ、それこそブライアン・サラゴサとか、まあ、他にもいいのかな、まあ、アンス・ファティはさすがにないだろうけど、
うん、
まあ、でも今言ったぐらいのメンバーですかね。
そうですね、まあ、確かにそう考えるとやっぱ 人選が、あ、なんか選考に入る人が少ないですよね。
そうですね、うん、はい、で最後デランテーロなんですけど、
はい、
モラタがまず確定です。もうレギュラーですね、
はい
はい、でプラスジェラール・モレーノとかホセフ、はい、この2人がまあ一応いい感じですね。
はいはい
はい、
まあ、ここは暑いっすね。結構
ここはちょっと厚めですね、
うん、
ホセルもデラフェンテ体制ですごい活躍してますから、
うん、
で控えでも全然取れるっていうのはマドリーでも証明してますからね。
いやー、いや、いいジョーカーっすよねここは。
いいですねホセルは、
うん、
ね、ベテランで素晴らしい。
やっぱなんかモラタもムラがあるじゃないですか今シーズン見てて思うんですけど、
うん、
特に思うんですけど、やっぱそういうところでホセルがいるのはありがたいっすよね。
そうっすね。何気にヘディング強いからやっぱりいいクロスバンバン飛んでくるんで、うん、スペイン代表は、
はい、
うん、だからまあちょっとチャンスも多いような感じするんですよね。
うーん、なるほど、確かにな。
はい、まあ、なんでちょっとここ の、 あのセンターフォワードは期待できる。あとジェラール・モレーノはあの中の選手と絡むのがめちゃくちゃうまいので、
はい、
なんか彼を起点にそれこそサイドチェンジもできるし、
うん、
ワンタッチでレイオフしてっていうのもできるし、
うん、
めちゃくちゃいるとありがたい選手だと思いますね。
そうですよね。最近やっぱあのビジャレアル調子上げてきてるのはジェラルモレーノが取り始めたからっていうのもあるかもしれないですし ね、
まあ、怪我しなかったらね本当に、ね、いいと思いますね、まあ、ジェラルモレーノ怪我多めなんで、
はい、
はい、という感じで、スペイン代表の話をしてきましたが、
はい、
はい、まあ、ちょっとさっき言ったように渋いっすね。
まあ僕もちょっと、ラリーガを見始めたから ようやく、分かるっていう感じですけど、なんだろう、去年までの知識だったら多分この回、あれですね、逃げ出してましたね。
言うことない。
言うことなしです。なるほどとしか言えない感じですよね。
個々に見ていったら別にいい選手が揃ってる感じするんですけど、
いや、まあ、そうっす ね、 ね、いや、それは全然思うんですけど、やっぱあれっすね、なんかやっぱなんか花がないなっていうのは、ね、なんか第一印象思いますよね。
トータルで見るとね、渋すぎますよね。
うん、はい、確かにな。
はい、まあまあそんな感じでちょっとね、渋いスペイン代表ではあるんですが、なんかね、そのなんだろう、オリンピックがあるじゃないですか、はい、今年。
はいはいはい。
で、まあ、
オリンピックもあるのか、はい、
そっちもね、ロヒータっていうんですけど、オリンピック代表、
ロヒータ、
まあ、若いスペイン代表、アンダー世代、はい、うん、ラ・ロヒータっていう愛称がついてるんですけど、はい、まあ、彼らを見るとなんかやっぱスペインってちょっとずぬけてんなって思うわけです。あのメンバーを見ると、
はいはいはい、
例えばバレンシアの両ウィングのフラン・ペレス、ディエゴ・ロペスとかが両ウィング入ってて、
はいはい、
バリオス、トリエンテス、フェルミン・ロペスとかが中盤にいるわけ。
おお、強っ、豪華っすね。
それが U21 っすよ。めっちゃ強い。
U21 か。
ね、
いや、ちょっと見たいな。
ラリーガでやってんじゃんっていう。で、
確かに、
まあ、U23 プラス、あ、U24 か、オリンピック。
24。
ね、
おお。
U24 プラス、オーバーエイジなんで、
はい、
まあ、スペイン代表に出ちゃう選手は、まあ、ちょっと出れないのかもしれないですけど、はい、ユーロの方に出る選手はね、出ないかもしれないですけど、はい、でも若い選手ハビゲラとかいるし、
うん、
それこそサラゴサそっちに出るかもしれないし、
あー、ね、なるほど、
オモロディオンもいるしね、サム、はいはい、だからめちゃくちゃ面白いんですよ、スペイン代表のアンダースなんですけど、トップが渋いねどうしたことかね、確
かにそうっすよね、
ね、まあまあメンツだけで決まるスポーツではないのでね、
はい、
はい、ちょっと期待したいんですけど、
うん、
ね、まあちょっと他のチーム見るとちょっとねやっぱ輝きが違うなって思っちゃうんで、
そうですね、まあ確かにちょっと今アンダー21のやつを見ながらこっち豪華だなと思ってみます
ね、
ちょっとバレンシアの、あ、いいっすね、バレンシアの若手がめちゃくちゃ入ってます
ね、いいっすよね、やっぱバレンシアすごいんだわ、
あ、モスケラとかも入って
ます、あ、いいですね、
あ、まあ、フェルミーモか、いや確かにな、なんかちょっと難しい、まあ、ここにいる人たちが選ばれるみたいなサプライズもあるかもしれないです
ね、もしかしたらね、あるかもしれないんで、うん、はい、
ちょっと楽しみですね、
楽しみですね、
はい、
はい、さあということで、まあ、スペイン代表の話は以上なんですが、
はい、
一応ね他のグループというか他の国にもラリーガの選手が何人か出てますんで、
はい、
各国出場する各国のラリーガの選手をちょっと一通り見ていこうじゃないかと、
おー、
うん、思ったよりいないんだけどね、僕が思ったよりいなかったんですけど、
はい、
ちょっと見ていきます、
はい、お願いします、
まずはドイツ、
はい、
ドイツはバルサとマドリーの選手しかいません、ラリーガだと、
ほうほう、
はい、で、レアルマドリーのトニクロースとリュディガーですね、
はい
はい、で、バルサはテアシュテーゲン、それからギュンドアン、
はい、ほほ豪華っすね、
豪華ですね、
ここ豪華だな、
この4人だけでなんかもう強そうすごいセンターライン、
いやトニクロースは復活しましたもんね、結局
そうですね、でなんか開始7秒でアシストっていうね、すごいじゃないですか、
なんかすごいすごかったですよね、あのゴールは、
ね、まあゴラストだったんですけど、
うん、
ね、まあ、あのドイツ中盤にねギュンドアンとクロース並んでますから、
お、まあ、縦並びですけどね、熱いですね、
あとなんかドイツはレバークーゼンの選手、レバークーゼンかな、レバークーゼンの選手がいっぱい入ってて、
はい、
なんか面白そうでした
ね、あ、そうなんですね、うん、
でナーゲルスマンじゃないですか、
はい、
だからまあね、そこがちょっとなって思ってたのはトニクロースの横の揺さぶりっていうのをあんまり見る機会が少なそうだなと、ナーゲルスマンって横狭いじゃないですか、
あー、そうか、ね、幅取らないです
もんね、幅っていうのでやってるから、はい、なんかあんまりそのサイドチェンジみたいなのをする機会はなくて、まあでもまあ、はい、この構成力とか縦パスとかめちゃくちゃ一級品だからね、
うん、うん、なるほど、
フランス戦で見ましたが、
はい、
はい、ドイツ面白い、そうか、
フランスとやってたんですね、
うん、そう、そのじゃあフランスの話したんでフランス行きましょうか、
はい、
でフランスはですね3人いて、まあ、これもバルサとマドリーだけなんですけど、はい、フランスってグループ何、はい
はい、D ですかね、
グループ D、 D ですね、はい、はい、まずはクンデ、それからチュアメニとカマビンガですね、
おお、
はい、フェルラン・メンディはいません、
はい、
はい、
あら
そういうことですね、まあまあフランスも強いと思いますよ、かなり選手層が厚い、
いやー確かにな、ちょっと見るのが怖いな、あ、そうか、ドイツ戦のやつを見ればいいのか、
うん、
いやまあ組んで右じゃないですか右サイドバックじゃないですか、ね、
しかもやっぱめっちゃいいっすよ、組んでの右サイドは、
なあ、
フランス代表でもめっちゃいいと思う、デンベルと組めるから、う
ん、ああそっか、
デンベルが持ってインナーラップ組んでみたいなのが結構やってるから、
うん、
かなりいいと思いますね、
そうっすよね、
いやフランスね強いですね、前線デンベレ、テュラム、エンバペですか、
そカマビンガも出れてないんですね先発では、
でベンチにジルーいて、招集されてないけどグリーズマンがいるっていう感じですよね、
あーそうか、これにグリーズマンいるのか、でやっぱ出るとしたらインテリオールなんですかね、
なんですかね、
うん、
うん、
いや強い強いな、
ラビオ、チュアメニ、ザイル・エメリっていうのもいいし、
しかもなんかセンターバックめちゃくちゃいますよね、なんかサリバとか、いるんで、
ああサリバがまだいんのか、
出れてないんすよ、
うわーすげえ、
いやこれ貸してほしいっすね誰か
ね、 本当に、
うん、いやもう組んで貸してほしいですよね。
ねえ、いやほんまそうっすよね。いやすごいな、いやフランスはめちゃくちゃ選手層熱いんですけど、
はい、
ね、やっぱフェルマンメディ入れないかここには、
うん、いやーやっぱそうっす、難しいっすね。
まあまあまあマドリード頑張ってもらいましょう。
はい、
はい、それから、じゃあどうしようかな。イングランド、イングランドはもう一人だけですね、我らがジュード・ベリンガ
ン。いやー、
はい、まあ、イングランドもね、まあ、選手層厚いんすよ。
ちょっとそうですね、フランスとやっぱちょっとイングランドは見るとなんか悲しくなりますね。ここ
なんかね、本格的に優勝しそうっすよね、イングランド代表ってメンバー的に。
なんかそうっすよね、ちょうどそのなんかいい世代といいますか、ね、があの成熟し始めてきてるので、
うん、ね、まあ、ベリンガムトップ下にいて、前線に一応ワトキンスが入ってたのかな、ブラジル戦は。
ああ、なるほど、うん、
でフォーデン、ゴードン、ライス、このギャラがいいね。
お
マグアイは使われてますね、ずっと。
まあ、代表だとそうですね、使われますよね。
うん、でこのやっぱ控えで出てきたのもね、ボーウェン、ラッシュフォードいますね。
はいはい。
でハリケーンが入ってないのかベンチにまだ。
あ、あ、そうか、確かにワトキンスはすごい違和感ありますよね、ここは。ね、
誰だっけってなりますよね、もともと。
うん、確かに。うん、
いや、いいですね。あれ、あ、トレント・アレクサンダー・アーノルドとかいないの？
アーノルドは怪我なんじゃないですか、
ね、怪我か。
ちょっと分かんないですけど。
カイル・ウォーカーもね、ちょっと負傷交代してたんで。
ああ、見たいっすね。
ね、ちょっとどうなるかって感じですけど。
そうですね。うん、
いや、まあね、ここね、ちょっとこの試合、マグアイア、ストーンズ、ウォーカーは、ビニシウスにめっちゃやられてましたね。
まあちょっとビニシウスのあのすばしっこさ、まあ、違う、ロドリゴもいるのか、うん、なかなか捕まえるのきついっすね。
あ、そうそう、この時思ったんですよ、ブラジルもエグいっすよ、まあ、全然今回関係ないですけど。
はいはい、はい、
ビニシウス、ロドリゴ、ハフィーニャのトリデンテですよ、まず。
いやー、ここ強いな、
ね、で後ろにそのギバラインスとかパケタとかめっちゃ上手い人たちがいるんですよ。
あ、
ブラジル強いっすね。
いや、そうっすよね。
サビーニョも途中から出てきたし、一応ね、僕の好きなヤングコートもメンバーに入ってたみたいですね。
おお。あ、エンドリックが決めたみたいな言ってませんでしたっけ。
そうっすね、80分に決めてますね、
はいはい、
初ゴールで代表初ゴールやったみたいですね。
あ、そうだったんですね、うん、すげえな、
めっちゃ喜んでたよ。
おお。
まああのやっぱりベリンガムとあとビニシウスとロドリゴに祝福される姿がやっぱりマドリディスタとしては微笑みましたけど。
いやー、いいっすね、来年待ってるぞみたいなことですかね、
うん、そうっすね。で今回コパアメリカが2024年の大会があるんですよね、同じぐらいの時期。
あー、うん、そっか、はいはい。
なんでコロンビアとか、コロンビアめっちゃ強くて今すごい無敗らしいんですけど、
へー、うん、
コロンビアとかあとこのブラジルとかがまあこの本気の欧州遠征を組んでるのはもう6月のコパアメリカに向けてなんで、やっぱこの時期揃えたっていうのは結構面白いかもしれないですね。この時期に南米対欧州のガチンコ勝負が見れるんで。
確かになんかこの時期の親善試合豪華っすよね。
そうですね。
なんでこんなになんかガチガチな試合が多いんだろうと思ったらそういうわけだったんですね。
うん、だからコパアメリカも、まあ、ちょっと、うん、見れたら見ようかな、ちょっと大変だけど。
あ、
一回2016年の時にセンテナリオ USA と確かユーロのあれはどこで開催したか忘れたけど、いろんなところでやったのかな2016年は、はいはい、めっちゃ大変だったけどね、両方の大会見るの。
試合数多そうだな、
ね、まあちょっと見れたら見たいですね。このブラジルはめちゃくちゃいいですね。
そうですね、
はい。でまあイングランドはまあちょっと選手層頑張って、はい、あ、熱いですと、そんな感じ。まあラリーガゼあとぼちぼちポロポロいるんですけど、クロアチアのモドリッチとか、
はい、
あとはオブラク、スロベニア代表だったりね。
おお、うん、スロベニアだったのか、はいはい、
ね、僕もちょっと調べて、まあ、知ったんですけど、
ね、あ、うん、あとトルコもいますね。
あ、そうね、トルコもアルダギュレルが一応ね、はい、まあ、控えだけど最近代表呼ばれてるみたいなんで、
お
もしかしたらユーロ来てくれるかもしれない、
はい、
うん、あとはポルトガルも選手層熱いですよね。
うん、
これ羨ましいですよ。
いや、そうっすね、ちょっと、まあ、今年取れるかもしれないですよね、また。
そうですね、なんか、うん、選手層だけで見ると僕はやっぱポルトガルかイングランドかフランスかなってやっぱ思いますよ。
うん、
イタリアはあんま知らないですけ
ど、うん、確かに。
なんかだんだんね、やっぱりもうさ、代表のチームも構築する時間とかないし、
はい、
うん、爆発的な子があるチームか、まあ、団結力すごいあるチームか、
うん、
あとは所属クラブでのユニットをそのまま持ってこれてるチームかみたいな感じじゃないですか、勝てると。
う
ん、
そうっすね、
そうなったらもうピッチ全領域に爆発的な子がいるポルトガルはちょっとね強いですよ。
いやー、そうだと思いますね。ちょっとなんかやっぱスペインも前まではバルサかマドリーの選手みたいな感じでそういうユニットを持ってきてるみたいなチームだったと思うんですけど、うん、なんか今回あのさっきあのスペイン代表見てて思うのがやっぱ結構分散してますよね、クラブが。
そうですね、オールスター的な感じですよね。
うん、なんかそう考えるとちょっとスペインの良さみたいなところは出せなさそうっすよね。
もうなんかここまで見ると分かるけどやっぱ、まあ、ラロハはちょっとね優勝候補には全然押せないんですよ。
あーなるほど、
うん、まあ応援はしますけどね。
はいはいはい、
なんですけどちょっと優勝は厳しいかな。で、まあグループがさ、クロアチアとイタリアだから相当苦戦はすると思うんですけど、
はい、
そもそも、うん、まあ他がちょっと強いっすね、これ見る限り。
いやそうっすね、ちょっと、うん、まあでもあれか、他のチームにもまあいますしね、ラリーガ勢みたいなところはそういうなんか他のチームを楽しむでもないですけど、うん、まあラロハも楽しみつつ他の チームの、ラリーガの選手もここで抑えれたかなと思うので、
うん、そうですね、
まあ、そこの活躍にも期待したいですね。
期待しましょう。
はい、
はい、ということで、ユーロ2024に向けてラリーガ選手をちょっと、ピックアップして紹介しました。
はい、
はい、さあさあ100回目の放送は一応こんな感じなんですけど、最後にですね、はい、あ、前回の放送にまた感想をいただいてますんで、ちょっとご紹介したいと思います。はい、ミミさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、いつも感想を読んでいただき感謝です。スペイン勢 CL ベスト8 3チーム、一方で EL、ECL は一つも残っていないということですね。来季以降、はい、フォーマットも変わり試合数も増えるので、お金のない3強以外はさらなる苦戦が予想されそうです。 CL ベスト4に一つでも残ってくれたら現地観戦したいなと思っています。実況どころか、自分も授業になんとかついていけていないくらいスペイン語さっぱりわかりませんと。これ前回僕らが言った実況とかも聞こえてんじゃないのかなっていう話。
あ、はいはい、
いただいてます。ありがとうございます。
そうですね、ありがとうございます。
はい、まあまあ EL、ECL はもう勝てなかったんですよね結局。
ああ、そっち見てなかったですね、
うんうん、まあ厳しいですね。
まあそうですね、ビジャレアルも
まあなんかね、そもそもなんかその3位から下の4位5位6位のクラブって毎年こう浮き沈みあるじゃないですか。安定して4位5位じゃないから、
はい、
ビジャレアルみたいにチーム状況悪いけど EL 戦ってるみたいなねケースが出てくるわけですよ。
うん、まあ、ね、そうっすよね。
セビージャとかも今回全然良くないけど CL にいたみたい
な、うん、4位取った頃の、ビジャレアルじゃもうないぞみたいなところは付け加えたいとき、うん、ね、付け加えておきたいっすよね。
そういうのあるからね、なんかその中堅国で優勝争いしてますみたいな人たち相手だとちょっと厳しいっすよね。
うん、うん、そうっすね、それはありますね。
でまあ、フォーマット変わって、まあ、ちょっとこれ僕やっぱ思うんですけど、やっぱね CL、 うーん、まあ、CL の価値がでかくなりすぎて、その各国リーグがその予選と化してしまうのはもう本当に良くない。あの、
no.
嫌ですね、予選じゃない、はいはい、もうリーグ戦で、栄光をつかむっていうのを、そこのモチベーションをちょっと高めてほしいなとは思いますけど、
はいはいはい、
今の状態だとちょっと難しい。
うん、
まあベスト4に一つでも残ったら現地観戦されるってことなんでね、こんな羨ましいですね。行けるのかな、そんな行こうと思って、はい、チケットとか大変じゃない。
ああ、確かに、ちょっとどうなるんですかね。
いいっすね、はいはい、行けたらいいな、
はい、
はい、さあそんな感じですかね。
そうですね、
はい、はい、一応ここでねちょっと新しいことやろうかなと思うんですけど、あの、はい、別に今新しいことじゃなくてね、他のポッドキャストでももう全員やってる、あの全員やってることなんですけど、
はいはい、
フォームをご用意しますんで、 Google フォームでね、 はいはい、お便りの募集フォームっていうのを新たに作ります。先週ちょっと言ってたんですけど、
はい、そうですね、
はい、なんで、そこに感想をぜひお寄せいただきたいなと皆さん、まあ、細々やらせてもらってるポッドキャストではあるんですが、
はい、
100回を機にね、なんか皆さんの声を聞いてみようじゃないかと、
そうですね、
ようやく思いました。
そうですね、はい、はい、ぜひなんかあの僕らの雑談のネタになるようなところとかも送っていただければなと思うので、
ね、そうですね、なんか、まあ、どれぐらい来てくれるかちょっと今わかんないんで、
はい、
未知数ですけど、ね、なんか聞いてくれてる人の声こうやって毎回最近紹介させてもらってますけど嬉しいですよね、やっぱ。
いや、まあそうですね、うん、確かに、いやもうこれ現地の方、現地にいる方と今リアルタイムに話せてるっていうのもやっぱすごいですよ ね、
いいですよね、
今考えると。
でなんか毎回一応 Google フォームの方に、感想、感想じゃないか、まあ、テーマ、何かしらのテーマを貼っつけて一応募集します、
はい、
で今回は何だっけな、あそうだ、今回は水曜日のブラジル対スペインかな、スペイン対ブラジルの試合がありますんで、
はい、
まあ、それの見た方はそれの感想を書いていただきたい、
はいはいはい、
うん、でまあいただきたいというか別にそれでもいいしそれじゃなくてもいいです気兼ねなくお気軽にどうぞお寄せください。
はい、お願いします、はい、
楽しみにしております。
はい
はい、そんな感じですかね、100回目。
そうですね、うん、記念すべき100回目でしたけど、やっぱなんかこうゆるーくやるのがあのこのポッドキャスト の、 あのコンセプトだったと思うんですね、今回原点回帰できたんじゃないかな
と。今回かなりゆるかったっすよね。
いやそうっす ね、 ね、いやもう本当に結論も何もないけど
思い出した、
とりあえず、まあ、ラリーガの選手見てあのユーロも楽しみましょうっていうところですかね。
ね、なんかその何年か前に平木さんと僕でスポーツバーで選手メーカー見ながらやってたのと全く同じ感じですもんね。
そうっすね、それリモートでやってるみたいな感
じですよね。それです
そうっすね、
はい、はい、ということで次回以降もぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。